ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということでドルプロです、よろしくお願いします。まあいつもこうオープニングの挨拶がこんな感じでいつも変えようとは思っているものの、なんか何も思い浮かばずにこんな感じになってしまっておるんですけれども、はい、前回のドルプロで予告ご案内しておりましたよね。おりました通り、この間の土曜日、13日の日に、千葉県に行ってまいりました。はい。しんどかったよ。だって、0泊3日だよ。厳密に言うと0泊3日で、金曜日の夜、あれ何時かな、11時半ぐらいに大阪の梅田、まあ、大阪駅だよね、 JR 大阪駅、まあ、梅田の、高速バスのバスターミナルから、東京行きの高速バスに乗りまして、朝7時ぐらいに着いたのかな、はい、うん。で、それで行ったわけなんですけれども、まあ、まず金曜日の日にね、金曜日の日っていうのが、ドルフィンが住んでいる地区の夏祭りをやっておって、で、ちなみにドルフィンの中学校2年の娘が通っている中学校の、まあ、ドルフィン家がね、その中学校の PTA の役員を実はやっておって、で、その夏祭りの見守り隊みたいなのをやらなければいけなくてね、だからまず仕事終わって早く帰って、まず見守り隊をやりながら、小学校4年生の娘と、夏祭りちょっと遊んで、で帰ってきて9時ぐらいかな、9時過ぎぐらいに帰ってきて、飯食って風呂入って、10時40分か50分ぐらいに出て、その11時半のバスに乗ったと。なので、割とも疲れておったので、で酒は飲んでないんだけどね、疲れておったので、割とコテッと寝ることができたんです。で、以前千葉から大阪に転勤が決まった時に、半年ほど神戸の実家にね、一人でおかんとか俺だけ先に来て、でその間、半年ほど千葉に戻ったりする時も高速バスは割と使ってたんだけど、何時間？ 8 時間ぐらいかな。でその8時間もまあ寝てりゃ早いし、日中であれば、なんか文庫本一冊持っていきゃ、ちょうど読み終わるぐらいかなっていうような感じでもあるし、で夜中だと、取りためていたポッドキャストをいくつか聞いていると、大体寝落ちするし、まあそれで全然楽しめるんで、まあちょうどいいかなというような感じなんです。で今回、聞いてたポッドキャストっていうのが、まあ、聞いてた持っていたポッドキャストが、あのトモキンとかが出てるね、サンダーヘタレイディオっていうのと、あと俺が好きな石川本間ブルーンの B サイドユアライフっていう、これあのもともと TM レボリューションのオールナイトニッポンの構成作家の人たちでやってる ポッドキャストなんだけど、でそれと、まあ、カテプロさんでしょ、シューティングスターも持って行ってたでしょ、あとはあれだね、なんだっけ、抜き差しならないとだっけ、そうとか、あ、トータルテンボスのね、なんかその辺をいくつか持っていったかなと思うんですが、全結局全部聞き切らずではありましたけど、で、12日の金曜日夜出て13日の朝着きまして、でね、そもそもなんだけど、その12日の金曜日、あ、俺そう、そもそも何しに、千葉に行ったかというと、ね、その高校野球の甲子園予選が見たいから行ったわけなんです。で、一番見たかったのは東京学館浦安っていう、まあ、ヤクルトスワローズから、ドジャースとか行った石井和久っていうねピッチャーよ、今楽天の GM とかやってる石井和久の母校で、そこのエースの子がね、エース、あの背番号1番の子と関わりがあったので、うちの息子も一緒にやってたし、でそれを見に行きたかったんだけど、その前の日金曜日がどうやら関東地方は結構の雨で試合が中止になったり、試合が途中で終わったりしたのがあって、ちょっとね球場が変わったりとかいろいろと変わったりした事情がありつつのだったので、でちょっと時間配分が想定してたよりも変わってしまって、で当初まず袖ヶ浦にすぐ行こうかと思ったんだけど、ちょっと袖ヶ浦いきなり行っても時間余すなということだったんで、まず以前住んでた市川に行って、でちょっと携わった子たちを見に、小学校とか中学校を見に行って、でちょっと その子たちの、今の練習ぶりを確認しながら、で袖ヶ浦に行ったのが11時半プレイボールだったかな、うん、で11時半プレイボールに間に合うように行ってだよ、めちゃくちゃ暑くてね、もうすげえ暑くて、で予定ではその11時半で相手があまり聞かないような学校だったんで、まあコールドで勝つだろうと、でコールドで勝ったらその次成田でやる、試合を見に行って、それが2時からだったんでね、でそれがまあ4時ぐらいまでやって、でまあ、戻ってくりゃ、まあ、最悪のはギリギリいけるかなと。でその日前日かな にはあのシューティングスターラジオの一通くんから連絡をもらっていて、ドルフィンさん来るんだよねみたいな感じだったんで、でもし時間があれば一緒に飲みませんかっていうようなお誘いももらってたし、あと去年のねドルプロの、バロンドールのテルイさんからもさ、ちょっとどうしましょうかみたいな連絡はもらってたので、まあ早く終わりさえすればちょっと合流をして、でその日の夜何時だっけな、俺10時ぐらいの高速バスに乗るようにさえ出発できたらいいというように考えておったので、まあ言っても時間あるかなと、最悪6時ぐらい戻ってくれれば、まあ2時間3時間ぐらいはお酒を飲む時間もあるだろうと踏んではおったんですけれどね、まずそもそもなんだけど、その袖ヶ浦であった東京学館浦安の試合が、思わぬ展開を呼びまして、圧勝コールド勝ちするだろうと思ったら、まず先制点入れられ、ずっと 1-0 で負けてる展開の中、ようやく7回ぐらいで2点を入れてね、逆転して、ああ分かったというので、言ったらコールド勝ちどころか9回フル、結構長い時間やって、でもう、今から成田行っても間に合わないんじゃないっていうような時間になっちゃったの。袖ヶ浦からその成田の球場までが、電車でまず最寄り駅までは1時間、でそこからバス乗ってなんだかんだしたらやっぱ1時間半ぐらいかかりそうだと。で終わったのが3時前で、もう2時から向こうの試合はスタートしておるので、ちょっと危うしいなと。いや、そうでしょ、で勝つなんだけど、 その袖ヶ浦の球場でね、ちょっとバックネット裏の辺に座ったの。自由席だったし。で、割とちょっと人混みがないような、で、通路側のようなとこを座ってたんだけど、で、ちょっと周りを見渡すと、どうだろうな、まあ、4、5年前ぐらいに、市川市の少年野球の大会でよく見た人たちをよくいるわけよ。その大人でね、どっかのチームのコーチとか監督みたいな人たちが、お、結構みんなこの試合見に来てんだと。というふうにこう見てたら、まあ、ちょっと声かけられてね、おい、ドルちゃんよと。ドルちゃん、まあ、ドルちゃんとは言われてないけど、まあ、そんな感じでね、ドルちゃんよと。おお、久しぶりやなと。わざわざ大阪から来たのっていうような感じで、あ、嬉しいねーみたいな、こう、久しぶりに聞くさ、こう、関西弁じゃない感じで、こう、ね、で、試合終わった後、行くでしょって、もう、早速、こう、お誘いを受けて、で、そしたら何人かそこにいる人たちも一緒にいつも何の店行くよねっていう感じになったんで、で、試合終わったのが3時ぐらい。で、その試合で、俺が見に行った、まあ、応援しに行った子が、ちょっとね、怪我もしちゃったんで、病院に行くと。で、その、声かけてくれた方が、車を出してね、近くの病院まで、近くっていうのはその市川の方のね、病院まで連れて行くっていうから、ドルちゃんも乗るでしょみたいな感じだったんで、一緒に乗ってきゃいいじゃんかっていうことで、一緒に乗らせてもらって、で、いつものお店に行ったという感じなので、まあ、言ったら早くは終わってたんだよね。きっと6時半ぐらいにはその市川のその店には入ってたので、一通くんとか照井さんにも会おうと思ったら会えたんだけど、ちょっとそちらで懇親をね、深めてしまったのと、まあ、何度かこう、このドルプロで名前を出している、その市川のね、俺のプロレス友達のアーツさんもさ、その少年野球の関わりの一人で、アーツさんも呼んだら来てくれたから、そっちでね、ちょっとプロレスの話をしてしまったということだったということで、本当に、照井さんと一津くんごめんなさいという、ちょっと お詫び放送でございます。で、その日、8時半過ぎぐらいにまで、その市川で飲んでて、で、また電車で東京駅行って、10時前ぐらいのに乗って、朝、それこそまた6時ぐらいか。6時ぐらいに大阪駅、翌日の日曜日ね。14日の日曜日の、東京駅、東京駅じゃない、大阪駅着いて、で、家帰ったら7時前かな、6時40分、45分ぐらいか。で、シャワー浴びて、8時半からの娘のバスケットボールの練習に行ったということで、めちゃめちゃ0泊3日、めちゃめちゃ、で、それで帰ってきて、そうそう、うちの嫁がさ、そう、前も言ったけど、足骨折してるんで、お買い物とかも付き合わなきゃいけないんでね。で、昼まで練習して、午後から買い物行って。というようなね。まあでも楽しく、本当にね、こう、久しぶりに行けたので、よかったかなと。なので、まあ結局ね、マリーゴールドもノアも両方もう見れず、いつくんも、照井さんも会えなかったということであるんですけど、次、9月の1週目、また行きます。もうこれはね、ちょっと決まってるんで、これも仕事で行くんで、1週目の7日かなの土曜日、6日の金曜日の夜と7日の土曜日は、きっと開くと思う。娘のね、試合さえなければなんだけど、まあ一旦まあその辺はいるので、またちょっと正式に決まったらアナウンスしたいので、照井さんとか、一通くんとか、他にもね、ちょっとまたお会いできたら嬉しいと思ってます。でね、で、マラソンの話をちょっとしたいんだけど、マラソンをさ、今年、12月の、何日だっけな、10日かな?でフルマラソンの奈良マラソンっていうのが今年出るので、まあ、そこが年内の目標の大会にはなるんだけれど、そこに至るまでの間に10月に、大阪の 豊中、ああそうそう、俺が住んでる豊中のね、あのイナロクボックスよ、例のイナロクボックスっていうのが阪急の庄内駅っていうところが近くなんだけど、その一個先、一個北の駅、服部天神というところの神社でがゴールの、なんかマラソンがあるわけよ。もうゴールだけしに来てくださいと。あとはマラソンのアプリで、指定の距離走って、その距離の測ったやつだけ持ってきてくれたらゴールにしますよみたいな大会がある。それがね2000円と格安なので、それが出ます。10月末に、あとは大阪の尼崎である園田競馬場をね、去年もしたけど、そのダートコースをずっと走るっていうのを、その園田ダートマラソンっていうのを出ます。はい。でなんでそんな話をしたかというと、まあ、あのマラソンをねこうしてる人って多分マラソンのアプリを使ってると思うのね、日々のこうトレーニングとかで、有名なのはナイキのランニングアプリであったりとか、アンダーアーマーのランニングアプリであったりとか、あとタッタっていうね、 TATTA って書いてね、タッタっていうようなのが有名で、結局これね GPS 立ててスタートとゴールでボタンを押すと自分が走った距離が出るのと、そのスピード1キロあたり の時速みたいなのが出たりとかさ、で距離を積み上げていって、月間で何キロ、年間で何キロ走ったみたいなとか持たせてくれたりするので、その俺が使ってるタッタだと、自分が走ったところをこう今度地図上にこう落としてくれて線を引いてくれるのね。でそれに対して1キロだと、何分ペースですみたいな感じであったりとか、あと日本地図に落とした時になんかこう色を塗ってくれるわけよ、どこを走ったかっていうので、なんか陣取り合戦みたいな感じでね、すごく面白くて、だからどんどん走っていくことに、そのとこが色が濃くなっていったりとかねするので、いろんな出張先でこう走りたくなるわけよね。そうすると色つけたいとかさ、陣取りしてるみたいな感じがして、でこれってね、俺なんかプロレスでも同じようなことできねえのかなと思って、まあもちろんさ、自分の住んでるとこ以外のとこでプロレスを見るっていうのはあんまないかもしれないけれど、でもね、プロレス共通のアプリとしてよ、でその大会があった時になんか QR かなんかを読んでチェックインみたいな感じにすると、例えばなんとか主体感制覇みたいな感じでね、でそこに色がついていくとさ、なんかこうスタンプラリーみたいなんで面白くない？で自分のそのなんかリストかなんかに入っていって、で例えばさ、こう自分のユーザー目線でいくと、それ自分のチェックインしたところっていうのをクリックすると、まあ何年何月何日どこの団体の試合を見たっていうのがリストに出て、でかつその日の対戦カード、まあ試合結果かがバッとこう見れたらさ、結構思い出の残るくないね。でそれをさっきのようにこう日本地図に落としていって、行ったところがこう全部点とかプロットされてねなると、結構ここを制覇したみたいなとか、でそう、まあ言うたらその地図なんか Google マップ使えばなんとかなる気がするんだけれど、でもこの発想面白くないかなと思って、一つの団体だけで、ね、やろうとするとちょっとなかなか、点も集まらないしさ、面白くないかもしれないけど、なんかプロレス界の共通アプリみたいなのでそういうのを入れていければさ、なんかすげえ楽しいと思うし、この試合結果なんかあって、例えばシュープロのさ熱戦譜みたいなのとうまくリンクできたら新たに作ることもないだろうし、こんなんちょっとさいいと思わない？こんなアプリ、プロレスのね、それこそさプロレス会場総選挙って2年ぐらい前にあのカテプロさん主催でやってくれて、あんだけ盛り上がったやんか、みんなね、皆さんにはそれぞれのこう思いもありながら、それをこうアプリに残していけれればさ、すげえいいよねと思うんだけど、こんなちょっとさ、俺 めっちゃいいアイデア出してると思うんだけど、これを形にできる人誰かいないかな。ちょっと人儲けできないかな。ダラプロ、ダラプロで行くとあれだろうけど、なんかプロレスアプリみたいなのでね。で、確かにこれ、J リーグでは、これに、ここまでじゃないけど、これに近いものはあるの。なんていうのかな。クラブ J リーグっていうアプリがあって、J リーグの大会を、その日に見に行った時に、GPS つけてね、そしたら自分で、まず、そこだと、どこ対どこ？例えば俺だと、名古屋グランパス対ガンバ大阪っていう試合がポンと出てくるから、で、ここにチェックインするってすると、じゃあどっちを応援してますかって出るんで、で、俺だと名古屋グランパスです。ピッて押すのよ。で、これチェックインで、チェックインするとなんかコインがもらえて、で、コインをたくさん集めると、なんか抽選ができるとか、そういう機能が実際あるのね。で、クラブ J リーグの場合、コロナの時にできたんだけど、ダゾーンで、実際生中継とか中継見ていると、ハーフタイムの時に、リモートチェックインのパスワードがこう出てきて、で、リモートでもチェックインができるようになってたりするのね。わざわざ行かなくても。だそういうのも組み合わせれれば、例えばペーパービューとかでね、リモートチェックインもできたらさ、ペーパービューの売り上げ促進にもつながるかもしれないし、なんかさ、俺すげえこれ今めちゃくちゃいいこと言ってる気がするんだけど、誰かこんなん軽くちょちょいっと作れそうな人いないのかね。そんな結局地図を使ったりとか、で、あとね、そこの大会、体育館の写真がポンと出てきたりとか、で、なんかそこを埋めていく。で、あとその熱線譜かなんかとリンクする。これ、ねえ、素材はそれぞれあるわけだから、どう組み合わすだけなんて気がするんですけど、皆さんいかがです？で、最終的にさ、プロレスのチケットもそこをアプリで買ったらよ。で、チケットが出てきて QR で入れるとか、じゃペーパーレスみたいなとか、なるし、いかがでしょうか？ちょっとドルフィンのプレゼンでしたね。ああ、めちゃくちゃいいな、これ。自己満かな。あ、やべえ。今日ちょっと違う話しようと思ったのに、もう20分も喋っちゃった。はい。じゃあ、どうしよう。じゃあね、昨日かな。WWE の日本大会の対戦カードがこう発表されてたのね。まあ、直接見たわけじゃなくて、トモキンのポストで初めて知ったんだけど、なんか、この対戦カードは良さそうな感じなのかがちょっとわかんないんだけどね。一応、トモキンと俺と、怪盗セロさん3人で行きますので、で、それ、7月25日木曜日のね、エディオンアリーナ大阪の対戦カード、でも言っても3つだけだよ。トリプルスレッド形式、無差別級 WWE 王座戦、アメリカンナイトメア、コーディー・ローデス対中村慎介対 AJ スタイルズと。だから、今回3日間やるけど、3日間ともこの WWE 王座戦があるよね。これさ、ここで中村が初体感して、帰る日にもう一回戻すみたいなのでもあったらさ、これちょっと結構大阪熱くない？取る可能性がある人はここだよね。で、両国で一回チャンピオン姿見せて、で、最後返す。これいいよね。大阪結構盛り上がる気がする。これ勝つんじゃない？これもしかして。あるよね。で、あと、世界ヘビー級王座戦、メインイベント、ジェイ・ウーソ対ダミアン・プリーストバレたね。何がバレたって、そもそも俺 WWE に興味があるわけじゃないんで、全然見てないし、はい、このメインイベントって書いてるから、これが試合がメインイベントなのかと思ったら、多分この人のニックネームみたいなのがメインイベントって言うんだろうね。はあ、あとダミアン・プリーストさんもちょっとこう、はい、読みづらかったです。はい。で、もう一個が、ビアンカ・ベレア&ジェイド・カーギル&里村芽衣子対ダメージコントロールと。で、このダメージコントロールというのがイオスカイとカイリセインと
ダコタ会 with アスカってなってます。はい、ちょっとごめんなさいね、私たちよく知らないユニットだったんで。でもまあこのね、日本でおなじみの女子3人がこう出る。でその他出場選手としてレイ・ミステリオとか、女子世界王者リブ・モーガン、 WWE 女子王者ベイリー、リング・ジェネラル・グンター、インターコンチネンタル王者サミ・ゼイン、ザ・ブラッドライン、世界タッグ王者フィン・ベイラー &JD ・マクドナー。フィン・ベイラーわかるよね。LA ナイト、ケビン・オーエンズ、他って書いてるんで。まあ、どうでしょうね。まあ、どうせね、この3人で見に行くんだから、なんかしら1本ぐらいはね、収録はしていきたいと思うんだけど、木曜日なんで、木曜日に撮ったものがその次の日の26日配信。だから来週か。来週分が、その WWE 特集になってるかもしれないです。はい。これ、トモキン次第。トモキンがその日に持って帰って、それをちゃちゃっと編集をして出してくれる時間の余裕があれば、来週は、トモキン、ドルフィン、怪盗セロさんでの特別編みたいな感じになります。だちなみに、俺、来週、午後お休み取ってるんで、もう仕事午前中終わったら、午後、もう難波に行って、飲んでようかなと。で、なんならちょっと、ともきんとかセロさんとも、始まる前飲んでたいなと。多分、俺とともきんが、こう、試合前に飲んじゃうと、行くのめんどくさいよねってなる可能性あるけど、まあ、知らないなら知らないなりのね、ちょっと WWE を見てみたい気持ちもあるんで、まあ、ちょっとそこは、最初から言ってみようかと思いますが、まあ来週はちょっとね、酔っ払い放送になる可能性がありますので、そこはちょっと乞うご期待いただければと思います。でね、もう一個か、あれか、前回の G1 の予想をしたやんか。で、俺、海の翔太優勝ってやったけど、なんかちょっとその後にこの1週ぐらいで、もうなんかジェイク・リー優勝するんじゃないのっていう流れができてる気がするんだけど、皆さんどう思う？なんかさ、なんだっけ、あのジェイク・リーが下道のとこのユニットに入ったでしょ。これこの新日のユニットに入ることで、まあ、所属になるのかちょっと分かんないけど、でも割そこに近いような待遇なんだとすると、ジェイクをプッシュアップする価値があるというか、プッシュアップしとかなきゃいけないってなった時に、もしかしたらね、ジェイクを優勝させる。でも今内藤がチャンピオンなのに、また内藤対ジェイクっていうのがね、結局3回目だかな、なったとしてもね、なんか新鮮味はそんなないのかなとは思うものの、まあ、でもなんかジェイク優勝するんじゃねえのなんて思いました。はいはい。そして今日のね、俺ちょっと話したかったことはここなんだよ。これから言うことを話したかったんだけど、もう27分です。7月に入ってから、新紙幣がこう出ましたやんか。1万円と5000円と1000円。俺んとこにはまだ1万円も来てません。1万円も来てませんが、仮に、まあ、これどうやって決めてるのか俺もよくわかりません。この新札になる人たちを。でも仮に、これプロレスラーを紙幣のこの円、なんていうの？肖像画っていうのかな？対象にするんであれば、誰にすべきなんだろうかと、考えたわけです。考えてみたんです。面白いのか面白いのかわかんないけど、で、まあ、どうだろうな。ある程度さ、こう年代に区切りながら、いろんな年代ぐちゃぐちゃにするとさ、なんかよくわかんなくなるんで、ある程度の年代区切りながら、何パターンか考えてみようかなと。そうなると、やっぱさ、今、1万円と5000円と1000円のさ、3種類じゃ、しんどいなと思ったんで、ちょっと、2000円札まで入れさせてもらって、の4人で、ってみたらどうかなと思ったんですが、皆さんちょっと勝手ながらドルフィンのたわごとを聞いてみておいてくださいね。でね、まずは
まあ、初代の紙幣としましょうか。初代紙幣。で、ちょっと待ってね。これ、日本国紙幣なんだけど、まあ、あの、国籍とかさ。あんまり、ちょっと俺もさ、誰がどこの国籍かっていうのはよくわかんないんで、一応、あの、そこまで考えずに決めてます。なかといって、あの、外国人レスラーなんかは入れてません。なので、まあ、ちょっと国籍にかかる部分は、おいおい、ちょっと違うんじゃないかっていう部分はあるかもしれないけど、そこはちょっと目つぶっていただきながら聞いてもらえたら。で、あの、そんな堅苦しくなく、楽しく聞いてもらえたらいいかなと思います。で、じゃまず初代の、でいくと、1万円が、まあまあ、でもしょうがないよね。力道山で行かざるいかないと。ね。いきなりね、さっきの、ね、国籍の問題に引っかかるかもしれないけど、まあ、とりあえず力道山でしょ。じゃ5000円。これね、どっちにするってなっても、やっぱ人格的にババなんだろうなと。で、1000円が猪木。だとすると、じゃあ2000円誰にするよと。この立ち位置で、この辺の年代で、で、かつ、まあ、日本のプロレスにすごくこう貢献をしながら、この猪木、ババとかと同じような年代でってなった時に、まあ個人的な思いもあるけど、まあいろんなね、外国人をこう、のパイプがあったとか、っていうのを考えると、ちょっとまさ斎藤に行かざるを得ないかなと思ったんで、ちょっと2000円はこの場合、まさ斎藤に行こうと思いまして、はい。でね、まあ、ちょっと、こう、二代目の、じゃ、紙幣に変わったときに、ほならよ、きっと、もう、この次の世代って、よく言う、格闘頂点って呼ばれるね。鶴田、天竜、藤波長州の4人。もう4もあるから、これでいいんだろうけど、じゃ、誰がさ、1万円なのって。って考えると、やっぱり一番一万円にふさわしいのは人格的にはやっぱ鶴田なんだろうね。うん、鶴田で5000円がほら藤波かなと。で1000円が長州、2000円が天竜と。どう、皆さんのなんか考えと合ってる、合ってる、合ってたら嬉しいです。ほなら次の第三世代的にいくと、まあ、闘魂三銃士と四天王をこう、でもさ、闘魂三銃士が3人って四天王が4人いるわけよ。7人から4人選ばなきゃいけないから3人落ちるわけよね。まあ、もうこれはもう主観だよね。でも1万円、この中で1万円だと、俺は武藤が好きだよ。武藤が好きだけど、じゃあ、武藤が1万円に値するかっていうと、やっぱちょっと武藤は1万円には向かずに、ちょっと5000円に行っておいてもらおうと。で、そうなると1万円はやっぱ三沢だろうね。うん。三沢。で、5000円武藤で、1000円が橋本、2000円が長野と。四天王の方からちょっと1人しか出せれませんでした。ね。ちょっと川田とか田植えとかはちょっと紙幣にしづらかったのであの紙幣映えもしないし、はい、なのでちょっと、はい、今回諦めてもらいました。で、まあ、そっから下となるとちょっとまだ紙幣になるまでの世代ではないので、じゃあちょっと、まあ、第4世代的なこう紙幣としてね、UWF 系の紙幣がもしあった場合に、まあもうでもこれは簡単だよね。4つ。もう1万円はもう前田でしょ。で、5000円が高田でしょ、そうなると。で、じゃあ1000円と2000円どうするかっていう話で、まあもう、1000円はさ、この、紙幣の価値的にもこうね、もだけど、ここに名前を出すならば船木なんだろうなと。あの、緑のパンツ時代のね。じゃあ2000円どうするってなると、山崎和夫なのか。そう、山崎。やっぱり藤原だろうなということで、はい、藤原借金してみたんです。でね、まあまあ、じゃあ、 あまりこう男性ばっかにしていると今この時代だとさ、いろいろ言われるんで、じゃあちょっと今回は女子だけで一回やってみましょうかと、ということで女子の初代の、新紙幣が出た場合、まあ1万円はさ、ジャガー横田ぐらいにしときゃさ、なんか良さそうな感じがしない？そっから昔はさ、ちょっとよくわかんないよ。で、5000円を長代、1000円を、アスカ。で、2000円をダンプ松本にしときゃさ、なんか結構収まりがつくよね。その前のさ、ビューティーペアとかになるとちょっとわかんなくて。はい。まあ収まりがつくかなと。で、2代目の女子となると、まあ1万円がさ、やっぱさ、北斗じゃない？で、この辺の世代を持ってこようとすると、まあいろんな団体がもう出てきてたから、この団体対抗戦の時代と考えた場合、それぞれの団体から出してあげないと揉めるだろうから、じゃあ5000円やっぱカンドリだよね。で、1000円をダイナマート関西を持ってきた場合よ、じゃあ2000円は誰になりますかっていう話よ。2000円は。ここね。前女があって、LL があって、JWP があると。ここはもう FMW。FMW で行った場合、まあ、工藤恵なのかなと。ただ、若干さ、ここに持ってくるには、荷が重くない？工藤恵。だったら2000円を、まあ、もう一回前女だけど、ブル中の入れるぐらいにしとかないと、なんか収まらないよね、格的に。と思うんだけど。っていう風に、ほんとね、この、ドルフィンのタワーごと付き合ってもらったけど、何ってね、今朝、朝ね、ちょっと4時ぐらいに一回目が覚めて、本当に、たわいもないんだけど、紙幣、まだ手に入んねえなと。これでもプロレスラーがやったらどうなるんだろうなと思って、スマホ取り出して、1万円、5000円、1000円、2000円って入れてメモでね、全部打っていたの。4時にね。それを、俺の早朝楽しかったことを、の発表を今、リスナーのみんなに付き合ってもらったということなんです。なので、もしね、皆さんも考えてね、俺の新紙幣みたいな、俺のプロレス新紙幣みたいな、ハッシュタグ、俺のプロレス新紙幣でね。で、例えば1万円誰、2万円、あ、じゃあ5000円誰、1000円誰、2000円誰みたいなのが、いい組み合わせがあればさ、ちょっと教えてほしいよね。俺はちょっとこう、王道なところ、昔からの流れと、ちょ、UWF 上司。最近のとかはないし、なんていうのかな。デスマッチ路線のがなかったりとかさ。この、ジュニア編がなかったりとかね。まあそういうちょっといろんなとこは残してあるんで。ちょっとその辺で、こう、なんか遊んでもらえたら楽しいし。こんなんちょっとまたカテプロさんとかネタにしてくんねえかな。俺のプロレス新紙幣みたいなんで。ね。ちょっと。俺のプロレス新紙幣だな。そうだね。それで行きましょう。はい。ということで、もうちょっと40分になってしまうので、これぐらいにしときます。では、また、次回はあれだね、さっき言ったように、可能性として高いのは、WWE 日本大会の試合前か試合後かに撮ったのを、お聞きいただく形式の可能性が とても高いです。はい。ので、久しぶりの、何人かで撮る。そして、回答セロさんも出るかもしれない楽しい放送になると思いますので、こうご期待いただければと思います。そして、てるいさん、何度も言いますが、てるいさんといっつくんは本当ごめんなさい。会えませんでした。ごめんなさい。と。で、あとあれだよ。このプロレスアプリ。ちょっとさ、これちょっと、もしそういう仕事、アプリ系の仕事してる人とかがもしいたりとか、ちょっとドルフィン乗ってみようみたいな人がいれば、 ちょっと、なんかこう、やってみようよ。ちょっとアイデア出すし、と思います。ということで、今回お送りしましたのは、ドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。